TBS Podcast。Let's change the world together. TBS Radio 905-954。発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
新 iPhone 発売でスマホ商戦激化か。アップルの iPhone の新しいモデル iPhone13 が今日発売されました。デザインや価格帯は iPhone12 と近いものになっていますが、被写体が動くと自動でピントを合わせる機能を搭載するなどカメラの性能が強化されています。一方、 Google は23日、スマートフォン向け OS Android の新機能カメラスイッチを発表。顔の表情や目の動きによって端末を操作することができ、身体や言語に障害がある人でも簡単にアプリなどを扱えるということです。日本語を含む80言語に対応したということですが、日本での導入時期は明らかにされていません。こうした中、 EU ヨーロッパ連合の執行機関である EU 委員会は23日、機種ごとに異なるスマートフォンなどの充電器の規格を USB Type-C に統一する方針を発表しました。利便性の向上のほか、充電器の廃棄によって生じる電子ごみの削減が目的で、今後 EU 議会で議論され、承認されれば2年の移行期間を設けて実施されることになります。
では IT 関連のニュースが続いています、はい、この方に伺いましょう。 IT ジャーナリストの三上洋さんです。三上さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まず iPhone 13なんですけれども、これまでとの違いというのはいかがですか。
はい、まあ、正直に言ってマイナーバージョンアップなのかなというところです。
あまり変わらない。
そういうことですね、はい、iPhone はまあ今まで1年おきに出てるんですけれども、その中でも2年おきに大きなバージョンがアップしております、
はい、
前回の12については 5G が入るなど大きな改変が行われましたので、まあ、それを補助する形のが今回13と考えてもいいです、
うん、
でただもちろん、様々なプラスになっている面あります。例えばバッテリーの持ちがかなり長くなりましたし、
はい、
カメラも明るくなって暗いところで撮れるようになった、
うん、
それからちょっと映画みたいにですね、ピント送りっていうのが新たに入ってまして、
はい、
例えば手前に人がいて奥に人がいます。そうするとまずは手前の人にピントが合ってるんですね、
うん、
で手前の人が振り返ります、
はい、
後ろに。そうすると振り返った目線の先の後ろの人にピントが自動で合うっていう機能ですね、
うん、
まあ、映画でいう、こう、ピント送り、奥行きを見せるようなやつですね。うん、はい、まあ、それはデジタル処理でやってるんですけど、そんな機能が入ったり、あとは、プロっていう方では、マクロ、接写機能が入っております、
うんうん、
2センチぐらいまで近づけるというところですね。
はい。なんか、どんどん iPhone は便利なカメラって感じがしてますよね。
もう完全にカメラ機能ではですね、もうなんか映画を撮ってくださいというような、かなり高度なものまで、入れてきてる感じですね。
はい。これ、扱う通信事業者の数というのはどうなるんでしょうか。
はい。まあ、昨年までは大手3社でしたね。
はい、
ドコモ、au、ソフトバンク。今年からは4社に増えました。楽天が入って、まあ、4社になったということで、まあ、今までは iPhone があるから、その携帯電話会社が人気があるということ。まあ、4社にそれぞれ持っているということでですね、iPhone 持つこと自体、iPhone を売ること自体は携帯電話会社にとってはですね、それほどもうプラスっていうわけではないですね。
なるほど。一方でその Android の新機能カメラスイッチ、これ障害当事者いろんな方にとって新しく操作性が上がりそうですね。
そうですね。実は Android ではユーザー補助という形でですね、いろいろな形で、障害のある方向けの機能があります。例えば画面をコントラストを上げるとか、それから音声入力、音声読み上げをすると。で今回のカメラスイッチは、口の顔の表情でいろんな操作ができるんです。まあ、例えば口を開いたらホーム画面に戻るとか、
うん、
もしくは左を向いたら次へのボタンにするとか、
うんうん、
そういう割り当てができるんですね、
はい。
まあ、ですので、本当に口の顔のアップだけでカメラを常にオンにする形にはなりますが、それで操作はできるようになるということで、まあ、これはそのグローバルな展開で、OS の大元の機能として使えるようになりますので、どんなアプリでも使えるようになるのがメリットだと思います。
今までの視線入力ですと、まあ、そうしたようなソフトを独自にインストールしたり、まあ、そうしたカメラをこう買わなくてはいけなかったりしましたけれども、こういったものがデフォルトというか最初からこう入っているようになると、まあ、また使われ方も変わってきそうですね。
そうですね、専用のアプリだけではなくてですね、いろんなアプリでこれが使えるようになる、まあ、当初は不具合がかなりあると思います、こういった新しい試みは。でもこれによってですね、いろんな方がスマートフォンを使えるようになるというのはすごい喜ばしいことだと思いますね。
またいろんな人が使うとね、そのいろんなエラーが出る代わりに、そのいろんなフィードバックが返ってくるので、はい、よりそういったような機能をより向上しようという動きも盛んになりそうですね。
そうですね、それによって技術がまた上がっていけば、もっともっと便利な世界に来ますよね。
なるほど。またグローバルなという点で言いますと、その EU 委員会、そのスマートフォンなどの充電器の規格を USB の Type-C に統一する方針ということです。確かにその充電器本当に規格バラバラで困ってましたよね。
はい、はい、そうですね、まあ、私たちは様々な電子機器それぞれ一個一個 AC アダプターをみんな持っていて、
はい、
でしまっちゃうとどれがどの AC アダプターだか分からなくなっちゃうみたいなことがずっと起きてきました。でも、もう今回は EU はですね、Type-C、 USB Type-C というものに共通化しましょうと、
はい、
でこの Type-C っていうのはもう皆さん結構使ってらっしゃると思います、うん、まあ、上下左右どっちの向きでも入れてもいいですし、
はい、
それからノートパソコンのほとんど、 Android のほとんど、それから iPad などに使われているものです、
うん、
で昔の USB よりも高性能でして、充電の電力を高く出せるので早く充電できるという機能にも対応しております、はい、まあ、なのでこの今の 現時点では Type-C に統一してくれるというのは、まあ、消費者にとってはありがたい話のように思いますね。
これ目的が電子ゴミの削減ということなので、まあ、なるほど、そういった環境負荷とかを考えると、まあ、規制というのはまあ適切というか必要な手段のように思える一方で、当然ながらこれ自由競争というものに対して一定の規格を入れることになれば、より良い規格を模索をするというものに対してブレーキになるのではないかという指摘もありますが、これいかがですか？
はい、私は正直そう思っております、というのは消費者保護と環境保護、そういうことを考えれば EU の言う通りなんですけれども、
はい、
今まで電子機器というのはこうイノベーションというのは競争で起きてるんですね、例えば特別な新しい端子を使えば素晴らしい動きをするってことになる、そういったものを開発できれば新しいイノベーションが生まれるわけです、
はい、
そういったハードウェアのイノベーションというか革新みたいのを、ね、抑えちゃう可能性があります、まあ何らかのソフトウェアのこう規制であればともかく、はい、こういったハードウェアの規制を EU という大きな組織、大きな国家がやるというのは、まあ、ちょっと若干問題があるのかなと思いますね。
なのでその規格の統一というふうに言ったときに、それがまあどの程度その民業への影響を与えるのか、あるいはそのゴミの削減がどれだけのまあ割合で達成できるのか、そうしたものをこう見比べることも必要ですよね。
そうだと思います。今スマートフォン、タブレットだけではなくてカメラ、ヘッドホン、ポータブルスピーカー、モバイルゲーム端末とまで言ってますから、
はい、
そこまで行くと全ての産業ですから、果たして EU が言ってることに従うかどうか、場合によっちゃ EU 向けと別に出さなきゃいけないことになったら、これ環境ゴミが増えてしまいますので、
なるほど、
難しいところではあると思います。
ちなみにアップルは独自規格はずっと作り続けてましたけれども、この統一方針、はい、規格には、まあ、アップルも含まれることになるんですか？
そうですね、もし EU で売るとなったらそうなります、今唯一このタイプ C にしていないのが、まあ、iPhone だけという状態で、
はい、
iPhone は端子がそのままあらわになっているライトニングという端子、 し、あのライトニングをずっと使い続けていて、実は iPhone 以外の iPad はもう Type-C というものに統一されてるんですね、
はい、
なので、今世界中の電子機器の中で Type-C がまともに対応しないのは iPhone だけなので、 Apple 側はこの EU に対してこれはイノベーションを阻害するというアナウンスを出しています。
はい、ただまあライトニングで本当にイノベーションなのかというような指摘も当然あるでしょうし、その他にもアップルユーザーにとっては言いたいことは多分たくさんあると思うので、それはそれという論点残りそうですけどね。
そうですね、アップルユーザーからすればですね、早くタイプ C にしてくれっていうのが正直なところだと思います。
はい、私もそう思います。はい、あと、はい、マウスの後ろ側で充電させるあの機能をやめてほしいとかそういったことはありますけどね。
まさにおっしゃる通りです。
はい、三上さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました
。ありがとうございました。
はい、IT ジャーナリストの三上洋さんでした。アップルのマウスってさ、あの裏側に充電器のやつがあるからさ、使いながら充電できないんですけど、なんでこれを使ってるんだろうって時々。
でもそういう声が大事ですよね、そのブラッシュアップしていくの
ね。そうね、だからそのいろんな意味で競争があるからこそ声が響きやすいという面もあるだろうし、でも一方でその統一するというにはそれなりの合理性と根拠と正当性が必要になってくるので、その難しい加減ということになりそうですね。
荻上チキ。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組「週刊アメリカ大統領選2024」では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。